ターベストラジオ、キャリア迷子のアラサー女子に送る自分にとっての最適な働き方と生き方のヒント。私アキは7年間のアメリカ留学から帰国し、日系企業に勤め、パートナーと友達と楽しく過ごす日々と思いきや、日本で社会人として淡々と送る日々に満足できず、30歳でカナダに単身移住。パートナーと遠距離恋愛になりながらも、私が納得するキャリアや生き方を追求中です。日本、アメリカ、カナダの生活を通して、目標実現のためのマインドセットとゴール設定方法を学びました。現在は日本の女性が理想の働き方と人生を実現させるためのエンパワーメントの方法や仕組みを研究し、メンターとして活動しています。
私ヨッチェはアラサーでカナダに社会人留学。とても充実した日々を過ごしたかと思いきや、3年後日本に帰国すると、他人と比較したり、やりたいことがわからなくなる人生迷子になりました。その間に自分と向き合う方法とウェルネスを学んだことで、わからないからやりたいへ、やりたいからやってみようのマインドに成長しました。その経験を生かしながら、現在は自分を知ることで得られる安心感と、アロマとハーブで緩んで感じる心地よさを提供するセッションをしています。そんな私たちがお送りする一歩先行くお姉さんのリアルトークをお楽しみください。
改めまして、皆さんこんにちは。アキと
ヨチエです。
はい、今日はちょっと雑談エピソードをしていきたいと思います。私とヨチエと今日は円安について話していくので、まあ、ゆるく聞いてってください。
はい、今日この録音をしてるのが、まあ、いつもギリギリなんだけど、ちょうどゴールデンウィークなんだよね、日本の。
うん。
それでさ、日本のゴールデンウィークといえば、結構こう4月の末から5月の頭にかけて、有給を何日か取れば大型連休になりますみたいなさ、あるじゃん。
うん。
それで結構今年はなんかコロナが5類に移行してから初めてのなんか長期休暇みたいな感じで、海外に行く人がめっちゃ多いっていうニュースを見たの。
うん。
だから今の円安の話してもちょっとリレートできるかなと思って。ニュースでさ、多分さっき秋も見たって言ってたけど、私が見たやつはなんか羽田空港とかにこう取材に行ってるニュースキャスターの人のあれで、なんか朝ごはん、なんかハワイに行った日本人の夫婦か家族かちょっと忘れちゃったんだけど、ここ2、3人で行った人たちのなんか食材の事情みたいなことをインタビューしているやつで、なんかね、おかゆ、うちらが結構風邪とかひいた時にこうドラッグストアで買えるさ、100円とか150円とかで売ってるさ、パウチあるじゃん。温めるだけのおかゆを1個と、あとなんかインスタントのお味噌汁をなんか1個みたいなのを朝ごはんと昼ごはんを兼用にしてるっていうニュースをやってて、それって多分合計にしたらまあ200円いかないぐらいじゃん、1人分。じゃあそんななんか、なんていうの、その人たちに問題、その人たちに問題があるっていうか、なんかその人たちは節約したい人たちなのかなってちょっと一瞬思ったんだよ、私は。で、なんかこうアクティビティとかにお金をかけたいみたいなタイプの人もいるからさ、朝ごはんとかはそんなに、まあそんなになんていうの、気にしないタイプの人もいるじゃん、あんま食べないしみたいな。で、そういう人だったのかなって思ってさ、そのニュースを見続けたんだけど、なんかそのニュースでやってたのが、多分今さ100ちょうどドルで言うと160円を超えたっていう話をしてたじゃん、円、ドル、円でね。なんかハワイの2人か3人かの朝ごはんのなんかトーストにアサイーボールにスープみたいな、なんか本当に超たくさんじゃないよ、普通のなんかアメリカンブレックファーストみたいなものの 2,3 人分の朝食の値段が2万円を超えるっていう話をしてたのね。だからさ、2万円、朝ごはんに2万円で、昼食にもまた2万円で、夜ごはんなんかもっと絶対高いじゃん。で、じゃあ夜ご飯に5万円とかかけてたらさ、もう1日食事だけでさ、もう10万円いけるじゃん。っていうことを考えたら、そりゃおかゆ作りつくなるよなって思った。
そもそもだってアメリカも高いじゃん、食べ物、インフレもだしって、でさらにさ、アメリカの中でもハワイって物価もっと高いじゃん。
やっぱアメリカの本土より高いのかな。
若干やっぱ全部さ、
リゾート地
輸送されてるから、
あ、
資源とか全部さ、飛行機とかで 送られてきてるから、やっぱちょっと高いんだよ
確か
ね。
に。
そう。で、アメリカのその、ハワイに住んでる人たちも、やっぱり一つの仕事してるだけじゃ、もう生活できないらしくて。だから、二つ、三つって仕事して、現地の人たちも。私の前のルームメイトがハワイ出身の子なんだけど、で、周りの子たち、まあ先生やってたりとか、普通に働いてたりとかっていう人たちも、普通の仕事ともう一個。だいたいみんなやってて。やっぱり本当にもう高くて。家賃ももちろんだし、そのやっぱ、もともとの物価が高いから、そう、アメリカ人でもとかハワイの人でもやっぱり、一つの収入だと厳しいみたいなこと言ってるからさ、アメリカドルでさ、そんなんだったらさ、日本円にしたらもっとすごいよね。
うん、っていうか知らなかった。そうなんだ。現地の人は、なんかもともとの、私のイメージね。現地の人は、なんかもうそもそものあれが、時給が高いんだと思ってた。だからなんか現地の人は、1個の収入っていうか、まあ普通にこう、フルタイムで8時間働いたら、まあ、ワイキキとかはさ、めっちゃリゾート地だから別だとしても、ちょっとこう、ローカルのスーパーとかさ、ローカルのご飯屋さんに行って、食べれるぐらいのは、なんか、普通っていうか、その2個仕事しなきゃいけないとかじゃないとは思ってたんだけど、それが現実なんだ、
うん。
ローカルでも。
そうらしいよ。びっくりした、私もそれ聞いて。
それすごい知らなかった。ローカルでもそうだったら、日本人じゃそりゃそうだよね。
でもさ、またアイロニーなのがさ、まあ、物価とか高いけど、でもなぜか飛行機代は最近安かったじゃん。ハワイ行きの。
いや、なんか半額にセールにしてたらしいよ。行く人が少なかったから。
そうなんだ。
高いから行けないからさ、みんな。行けないからっていうか、行ったところで、その楽しめない。そうじゃない？
そうね。まあ、なんかさ、これも賛否両論あるけどさ、私もツイッターで見てたんだよ、それ、その話を。で、なんかそんなご飯代すら払えないんだったら旅行行くな、みたいな人がいたり、ハ
ひど
ワイ
い
じゃ
ね。
なくて沖縄でよくね、みたいな人がいたり、まあ本当いろんな意見を持った人がさ、コメントしてたんだけどさ、まあでもやっぱ日本じゃ味わえない体験ができるじゃん、ハワイでも、海外でも、行っても。だから別に節約するために食べ物持っててとかっていうのが別にそんななんか悪いこととかっていうんじゃないし、別にもう楽しませてあげなよとかって思ってたんだけどさ。まあでも、やっぱ旅行ではさ、まあ、ハワイとかアメリカやっぱ高くなっちゃうから、ベトナムとかやっぱそっちの安い国に行ってる人かなり多いみたいだね。
そうなんだね。なんかさ、悲しいことにこの円安っていうとさ、今こう話してる海外旅行みたいな話ももちろんあるしさ、そのじゃあちょっと安いところに行こうって思うけどさ、多分世界でも同じようなことが起きててさ、日本にめっちゃ観光客が来るじゃん。それってさ、ドルが高いからじゃなくてさ、円が安いからじゃん。なんかそれも悲しいなと思って。
ね、悲しい。ちょっと前の、何、日本人がそれこそ東南アジアに遊びに行くみたいな。悲しいよね。
だから本当にそういう感じだったから、で、なんかさらに多分もっとこう進んでいくとさ、円が弱いし、っていうかその他の外貨が強くなったら、日本のさ、不動産とかさ、絶対さ、なんか安、まだ安いから、シンガポールとか香港とかに比べたら全然安いからさ、東京の一等地でも。だからその世界の外貨を持ってる富裕層に、日本のさ、こう不動産とかさ、なんかいろんないいものをさ、買われてさ、で、しまいにはさ、なんかそういう外国人が、その日本の建物とか日本の土地とかのオーナーになってさ、日本人がその人たちに住まわせてくださいって言って、レント払ってるとかってなったら、もう超悲しいよね。
でもさ、それ近い未来全然ありえるよね。
て
だっ
か、
て
バン
さ、
クーバーそうじゃん。
あ、そう、バンクーバーなんてさ、大体もう家持ってる人たちってさ、まあ、それこそ中国とかさ、他の国から移住してきた、まあ、富裕層とか、
そうだね。
まあ、あとカナダにいないけど、海外でこっちの物件買ってみたいな人とかもそうだし、だからそんな感じになるのかなとも思うし、あと最近さ、まあ、その円安もそうだし、エコノミック、経済とか、そういうのでさ、今、インドがすごい GDP とかさ、上がってきてるじゃん。この世界の、こう入ってきてるじゃん。なんていうの、先進国のトップに。で、最近の、2024年のファーストクォーターが終わった後かな。 のやつで、日本が4位になったんだけど、世界の経済ランキングで。で、次にインドが来てたんだけど、エコノミストが予想しているよりも早く日本は抜かされちゃうんだって、インドに。なんか予想だったら2020何年かちょっと忘れちゃったんだけど、もまだ何年かあったんだけど、今のスピードだと、まあ、今年来年とかにはもう追い越されちゃうらしくて。で、だからそうなるとさ、なんかどんどんどんどん日本のこう価値が低くなっちゃうとかさ思うし、しかも日本人もさ、やっぱ海外にどんどん行けなくなっちゃうじゃん。
そうだよね。行きづらくなるよね。やっぱ高いって感じるから。
なんか最近私の、まあ、学校とか、まあ、留学業界とかさ見ててもやっぱもう円安すぎて学費がちょっときついですってなって、途中で日本帰る子とかさ、働きますとか言って学校一回休学とかやめちゃう子が結構増えてきてるんだよ。
その学費を稼ぐためにってこと？
そう、稼ぐためとか、まあ、あとは初めの予算よりかも結構上がっちゃってるから、もうこれ以上お金出せないって言って帰んな
確
きゃ
か
いけ
に。
ないとか。
それはあるかもね。
そう、だから、ね、授業料も例えばさ、ドルだと100、何ドルだ？ 1 万、まあ、7000ドルとか、それぐらいなのがさ、まあ、日本円になっちゃうと200万超えちゃうとかさ、
そう
やっ
だ
ぱ
ね。
すごい差になっちゃうから。
カナダドルで今いくらなんだろう。100円超えてる？
110、113円。この前115円まで
そうだよ
上がって
ね。
た。
なんかそれでアメリカだとしたらさ、もう1.6倍だからさ。あーってなるよね。
ねえ、もう払えなくなっちゃうよね。
ねえ。
だからね、どんどんその日本人の留学生も、まあ、少なくなっていくっていう想定になっちゃってるから、いろんな学校でもう今までは日本人の留学生やっぱ増やしたいし、日本が経済国だったから、
そうだよ
結構いろんな
ね。
学校がさ、日本マーケットを対象にしてたんだけど、もう最近いろんなところでもう注力外になっちゃって、もう日本は見込みがないって言って。
悲しくない？
そう、だから、わ、めっちゃ悲しいと思って。
そうなんだ。それじゃあさ、それこそ秋みたいな学校でこう働いてる日本人マーケターもさ、今まではそのさ、日本人マーケターとして雇われてたけど、その日本がマーケット対象、マーケットの注力から外されるってなったらさ、仕事にも関わってくるじゃん。
そうそうそう。
ね、仕事が、ポジションがなくなるとかさ、もしくは、なんていうの、ポジション移動とか、今まではなんか、日本だけだったけど、なんかアジア担当とかちょっと広くなるとかさ、そういう感じになるもんね。
そう、だからやっぱ日本人とか日本語とか日本のなんだろうな、ブランドみたいなのに頼っちゃってると、本当に海外で働いていく上で危なくなっちゃうなって思った。もっと他の、やっぱり日本人っていうとか日本語っていうのにプラスアルファで何かしらのスキルとかをつけないと、じゃあ日本人だからみたいな感じのポジションがもうどんどんどんどんなくなっていっちゃうじゃん。
すごい悲しいけど、それは現実だよね。
そう、だからね、今後本当にもっともう英語を話せないといけないとかっていう、もうそんな問題じゃなくなってくるじゃん、きっと。もう英語は話せるのがもう当たり前の世の中になってるし。で、それにプラスアルファで海外でも戦っていけるようなプラスアルファのスキルだとか、まあ、ソフトスキルでもハードスキルでもいいと思うんだけどさ、やっぱヒューマンキャピタルを上げていかないと、もし日本の外に出るんだったらね、本当厳しいなって最近痛感してる。
厳しいね。なんか今まではさ、さっき秋が言ったようにさ、それこそやっぱジャパレスとかさ、日本人の、ま、日本人、ま、日本マーケット、ま、日本を対象としたマーケットのマーケターとかさ、あとはそれこそ日本語学校とかさ、結構あるところにはその日本人であることが優位に働く、かける英語もまあ話せますよ、みたいなのがさ、こう、掛け算して相乗効果で、日本人だから優遇されるみたいなポジションが、あったし、今でもまあ多分多少はあると思うんだけど、そういうのがどんどん減っていくってことは、めっちゃ、なんかそれ以外のさ、スキル、仕事のスキルなり、まあヒューマンキャピタル、さっきあきゃん言ったようなスキルだったり、ソフトスキル とかをつけていかないと、マジやばいってってなっちゃうね。
ね、本当にそう。まあ、もちろんさ、日本だけで日本の会社に勤めてとかだったら、まあまだいいとは思うんだけどさ、でも今後、まあ、それこそ海外旅行行きたいとかさ、何か、まあ、ノマドやりたいとか、まあ何でもいいけどさ、そういう日本以外の国にこう焦点を当てたりとか、こうエクスパンドしたときに、やっぱり難しいよね。
そうだね。日本以外の国に焦点を、でも当てないと日本も先細ってはいくからね。なんかそれこそ私がツイッターでフォローしてる人でさ、海外志向のその女性がいるんだけど、まあ、バイリンガルでさ、やっぱりね、日本円だけで稼いでると結構怖いから今後。アメリカのそういう、アメリカドルが稼げる、なんていうんだろう、なんていう、ウェブサイトみたいな、クラウドワークスのアメリカバージョンみたいなやつ。で、アメリカドルを稼げるように、ちょっと登録してみたみたいなことを言ってる子がいて、まあ多分、ちょっとずつでもさ、アメリカドル稼げるとかさ、アメリカじゃなくてもさ、その何かしらの外貨を稼げるっていうスキルが必要にはなってくるよね。とはいえアメリカドルもさ、安パイかって言われたらそうでもないじゃん。
そうね、一時期10年前、12年前とかさ、それ78円ぐらいまでさ、ドルも下がった時あったじゃん。だからまあずっとこのまま続くとは限らないけど、でもまあアメリカに限らず、やっぱり日本円以外でも
そう。
お金が作れるようになった方がまあ今後安心だし。ね。なんかさ、あと、まあ円安とはまたちょっと変わっちゃうんだけどさ、旅行系って思い出したんだけどさ、日本ってパスポートすごい強いで有名じゃん。世界で
そうだ
1位
ね、
じ
ナン
ゃん。
バーワンかね、それぐらいだったよね。
そう、でも今シンガポールとタイになっちゃって、確かシンガポール負けちゃったのかな、最近のだと。ちょっと忘れちゃった
タイ
け
も
ど。
強いの全然知らなかった。シンガポールか日本だと思ってた。
あとシンガポールと日本が
だ
タイ。
よね。
なんていうの、
あ、
1位。
タイって
同
そういう
一
こと、1位
1位。
ね。
そうそうそうそう。
タイラン
タイ
ド
ラ
か
ン
と思っ
ドじ
てた。
ゃな
急
く
にタイラン
て。
ド出てきたなと思った。
同一
あ、
1位。
そうそう、同率1位
そうそうそう。
とか
で、
だった。1位、2位を争ってるな、イメージある。
うん、でももう、まあ、下がっちゃってきてるらしいんだけど、
あ、そうなん
そう、で
だ。
もこんなに強いパスポート持ってるのに、日本人がパスポート持ってる割合って17%なんだって。
ねえ、それ見た。超少なくない？
超
びっく
少
り
な
しち
く
ゃっ
ない？
た。
この全国民の2割も足してない人たちしかパスポート持ってないって。だからどれだけ日本、
17%って少ないね。
超少ないじゃん。どれだけ日本人がさ、あんまり海外に出ないかっていうのが分かるよね。
いや、でも日本って島国だからさ、まあ、イギリスとかもそうだけど、だから海外に本当に出ようと思わない限り出ないじゃん。カナダみたいにさ、なんかちょっと買い物アメリカ側に行くわとかってさ、ないわけでさ、パスポートをさ、持つことがやっぱひ、なんていうの？持ってる人は持ってるみたいになるのはすごいわかる気がする。だから、まあ、持ってる人は持ってるし、これを聞いてる人はほぼ持ってる人だと思うけ
そうだ
ど。
ね、
いや、でもいいものなのにね。残念だなと思うけど。まあでも、なんか、また話変わるけどさ、ノマドで言うとさ、なんかスペインかどっかもさ、なんかノマドビザできたって言ってたよ。
ああ、なんか私もどっかで見た。
1年有効のなんかノマドビザで、普通にそこで働いて、働くのは日本、多分その外貨を稼ぐっていう意味だと思うんだよね、ノマドだから。だけどそこに普通に住んで、暮らしていいみたいな1年のビザで。それで結構
いいよ
長くていい
ね。
よね。
ね、1年っていいよね。これで3ヶ月とかだとさ、ちょっとまあ短いなと思うけど、1年って言ったらね、だいぶ現地の生活もできて、
そうそう、ゆっくりできるよね。
ね、めっ
いい
ちゃいい
な
じゃん。
と思った。そうそう。いや、でも円安やばいよ。やばいよって言っても何もできないけど、うちらができることって言ったらやっぱ外貨を稼げるようになることだよね。
うん。外貨を稼げるようになることとか、やっぱ、本当日本円で貯金してるだけじゃ、ダメだね。貯 金の代
そう
わ
だ
りにな
ね。
んかさ、例えば、まあ別のところになんか投資してみるだとかさ、別
それこ
の、
そ NISA とかね。
兄さんもどうなんだろうね。なんかいろんなコンスピラシーみたいなのもあるじゃん。
まあでも普通にやるのと 変わらなくなるんじゃない？今の
まあ、
NISA のいいところはさ、あれじゃん。なんか20%の、なんか、変えたとき、バイアウトしたときの20%のタックスが引かれないっていうのが一番、その、だから NISA にしてくださいって日本の効果は言ってるけど、最近、やっぱりこうなんかある程度の額をバイアウトする人にはタックスつけるみたいなこと言ってて、多分それは20%にはなる。今20%じゃなくて多分もっともっと低い税率だけど、結局はなんか20%になるんじゃないのかなって私は思ってて、長い目で見てたら。だから普通の特定の口座の普通のなんか投資と変わんないんじゃないのかなとは思うんだけど、普通に投資してるより NISA のが悪いってことはないとは思うんだよね。同じ、意味ないじゃんぐらいにはなると思うんだけど、NISA のが悪いっていうふうになったら国として終わるじゃん、だって。兄さんのが悪くなったら国が終わった時だと思うよ。で、私は思ってるから、まあ、私は兄さんをやってるけど、でも、投資ってさ、やっぱ出口戦略が難しいじゃん。入るのは簡単だけどさ、いつバイアウトするかみたいな。
ねえ、どこでやめるかってね、
そうそうそう。なん
いい
か、
よ
そこ
ね。
が超むずいと思っててさ、まあ、何に投資するかもそうだしさ、なんか、どれだけ安全をとって、どれだけリスクを取るかとかさ、そういうのも専門家じゃないから分かんないからさ、なんか平均的なやつをやってるけど まあでもそれでもやっぱり銀行に預金するよりはまあいいかなとは思ってる。
そうだね。今日さ、ちょうどそのファイナンシャル系のポッドキャスト聞いてたんだけどさ、その人、まあアメリカの人なんだけど、その人が言ってたのは、やっぱり貯金してるだけだと本当に意味ない。で、貯金するのはもったいないって話をしてて。で、まあ、特にさ、日本人は貯金志向あるじゃん。私も含めて、やっぱ貯金しておかなきゃ、みたいな。で、その人は貯金を、まあ、2つ貯金する口座が持ってるといいみたいな、もう口座っていうか、2つの、なんていうの、貯金を、なんて言うんだろうな。まあ、貯金の枠を、まあ、2つ持っておいて、1つはイマージェンシー用、1つは旅行とか、まあ、好きなに使いたいみたいな、2つを持っていて、で、そのイマージェンシー用、だから、例えばなんか、急に仕事クビになっちゃったとか、まあ、病気になって働けなくなっちゃったとか、やっぱ、いろんなことが起きるじゃん、人生。だから、もし働けなくなっちゃったときに、じゃあ、例えば1年間働かなくても暮らしていけるぐらいの、例えばお金を、まあ、貯金するとか、まあ、人によっては1年じゃなくても半年とかでもまあいいかもしれないんだけど、まあ、その自分なりに、じゃあ、お金、給料なくなったとしても、じゃあ1年間、まあ、暮らせるような貯金をするってなって、でもその貯金がいっぱいになったら、もうそれ以上は貯める必要はないってその人言ってて。で、そこに貯め続けるんじゃなくて、プラスアルファで作れるお金を投資に回しなさいっていう話をしてて。そう。あくまでもイマージェンシー用だから、で別に置いといても増えないんだから、それはもうイマージェンシー用としてもそのまま置いとく。で、そこにプラスでつけていくんじゃなくて、それを、まあ、株だとかなんだとか、他のところとか、まあ、サイドハッスルして、もっとなんかまあ増やすだとか、そういうまあ投資、自己投資系のとかに、まあ、費やして。行くのが一番効率のいいお金の貯め方と、ま、使い方ですみたいな話をしてて。でも私も貯金に結構さ、なんていうんだ、こだわるというか、結構、あ、貯金しなきゃ、貯金しなきゃとかってさ、思ってたからさ、あ、そうだなと思って。なんか一生ずっとさ、貯金ばっか頑張るんじゃなくて、まあこれぐらいっていうので、まあ、最低限何かあった時に必要な額っていうのを決めて、で、あとはやっぱりもっと効率よくお金を作るなり、投資に回すなりってやっぱしていかないとダメだなと思って。だからもっと結論、ファイナンシャルリテラシーを上げないとダメ。
特にアメリカなんてさ、子供いたら学費バカ高いじゃん。日本でもアメリカに海外留学したいとか言われたら、超金かかんじゃん。インターナショナルスチューデントのお金。だからそうなるとさ、まあ、子供がいてもいなくてもだけど、結局そのリテラシーがあるかないかでだいぶ変わってくるよね。
ねえ。
いや、本当そういうのを義務教育で教えてほしいわ。
本当教えてほしかった。早くから誰か教えてくれてたらよかったなって思う。
まあね。でもまだ30になってないじゃん。あ、なったか、今日は。
もう、
なって
もう
ない
とっ
と思っ
く
て
の
た。
塔になってるよ。
だけどまだ30代じゃん。 これから全然なんか貯めたりさ、投資したりできるからさ、全然早い方じゃない？まあ、それはもちろん早ければ早いほどいいけど、それは留学と一緒でさ。
そうね。
でも今から勉強して、今からできることって絶対いっぱいあるし、まだは今働いてるから現役で、お金も作ったり、投資したり、なんかいろいろ考えてできるけどさ、これ年金だけで暮らしてるとさ、それがすごい難しかったりするけど、ね、うちら作れる、まだ若さがあるからさ。
そうね。
その今のうちにやっぱ勉強しとくってすごい大事だと思う。でも今本とかあるけどね、結構なんかこう、ニーサ何から始めていいんですかとか。でもやっぱニーサに関わる本がすごい多いの。ガバメントのさ、政策だから。だけどそういうんじゃなくて、もっとなんかニーサはまあ一つのオプションだけど、基本としてはこうですみたいなさ、その、教科書みたいな、めちゃめちゃ分かりやすい、ここから始めるみたいな、NISA に行く前の、投資に行く前のなんかこう、貯蓄の方法とかさ、支出の抑え方とか、なんかそういうことがさ、まずは基盤として大事じゃん。そういうところから、もちろん節税対策も知りたいけど、節税対策なんて多分結構上級者だしさ。
なんならもうお金めっちゃ作ってる人じゃないとあんま変わんないんじゃないのかなとか思うけどさ。
個人事業主として、申告してない限り、節税って多分難しいと思うんだよね。ふるさと納税とかできるかもしれないけど。
あ、普通の会社員だったらそんな関係ないかもね。払ってる額もね、たかが知れてるし。
そう。だからさ、だから、副収入って意味だけじゃなくても、節税って意味でも、あれするといいんだろうね。個人事業主とかさ、企業とかするとさ。経費として落とせるとかさ、そうすると節税対策になるとかいろいろあるじゃん。それは分かってんだけど。
ねえ、だからといってさ、よし、じゃあ、
そ
明日から自分の会社始めようっていうわけ
う。
に
そうそうそう。
いかない。
節税しますみたいなさ、
そうそう。
売り上げがない限り節税も何もないじゃん。あ、だからやっぱ雇われてるだけだとさ、お金とか、ただの良き納税者になっちゃうからさ、自分でビジネスをするなり、投資するなりってするのが賢いだろうなって思うけど、まあ、
ねえ。
それはできる人、できない人というか、そのステージにいる人、いない人ってあると思うけど、まあでも、資質を見直すとかさ、そういうのはね、みんな基本的にできると思うから。
ね、まずそこやらないとね、自分が
うん。
どれぐらいのことにお金使っててとかさ、そういうの分かんないと貯蓄もできないし、投資するお金
ね、
があるのかどうかすらも分かんないし。
月にさ、いくらぐらい使ってるのかってさ、パッとさ、言えなかったりするじゃん。ちゃんと見てないと。私、この間もあの秋とかみんなにも言ったけどさ、家計簿とかをつけるのがすごい苦手って話したじゃん。で、
続
そ
け
れ
る。
で、なんか一応、100均でノート買ってさ、つけるとか言って張り切ってたけど、2月はできて、じゃあ3月ができて4月はもうなんか全然あっちこっちで全然できてないからまた5月頑張ろうと思った。でも3月はできた。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。まあでもね、できたりできなかったりだから、初めは。これがちゃんとルーティンになればいいんじゃない。
なんかお金をつけることに対してはできるんだけどさ、で旅行とか行っちゃったり特別支出があるとそれをどうしたらいいか分かんなくなっちゃ
ああ、わかる。でも
う。
そん
ね。
な時に、やっぱ口座を、例えば何個かも、これはこれよ、これはこれよっていうのを持ち合わせて、あ、結局、なんていうの？あ、またよくわけわかんなくなっちゃった。また一から始めなきゃ。とかっていうふうにならないように、これは例えば旅行用とか遊ぶ用っていうので、なんかそう、さっきのポッドキャストの話に戻るんだけどさ、まあ、支出とかさ、収入とか、まあ、記録つけるとするじゃん。で、はい、わかりましたってなった後にさ、じゃあ次何すればいいのってなっちゃうじゃん。で、その人が言ってるのは、口座を、まあ、いくつかに分けて、3つ4つに分けて、で、一番いいのは、もう自動的にお金をこう振り分けられるようにしなさいって言ってて、で、もう生活に必要な出費、例えばレント、光熱費とか携帯代とかなんだかんだとか、もう必ず払わなきゃいけないものは、例えば口座 A に、そこにお金が入るようにして、で、口座 B は必要じゃないけど、 必ず払わなきゃいけないわけじゃないけど、まあ、ちょこちょこ必要なもの、例えばトイレットペーパーだとか、食費だと
うん、雑
か、
費
そう
みたい
いう、
な。
そう、雑費みたいなのが一つ。で、口座 C は、遊ぶ、旅行とか、こうい、何かこう、買いたいブランドのバッグとか、まあなんかそういう娯楽に使うためのセービング。で、最後に、イマージェンシー用の貯蓄っていう、この、まあ、3つとか4つとかに分けて、でも給料が入ったら自動的に、口座 A にいくら、口座 B にいくら、口座 C にいくら、口座 D にいくらってもう振り分けられるように、一回やっちゃえば、もうあとは、もう、そこにた、なんていうの、使っていい口座のお金を使えばいいみたいな話をしてて。だから、初めのうちに、じゃあ、自分はいくらを何に使ってるかっていうのが分かれば、じゃあ、お給料のうちの何パーセントは雑費に行ってる、何パーセントは生活に必要なものに行ってるとかって、そういうのが分かったら、そのお給料の何パーセントがどこの口座に入るようにっていうのをもうなんか振り分けちゃえば、その後はもう毎月毎月何かこう計算とかしなくても、もう例えば口座 B に入ってくるお金だけをまあ使うとかっていうふうにすれば、自動的にイマージェンシー用の口座にもたまっていくし、旅行に行きたいっていうその口座にもたまっていくし、だからその初めに計算して、その後に振り分けっていうシステムを作ったら、その後は、まあ、楽になるって話をしてたから。でもそれは確かにメイクセンスだなと思って。
ね、振り分けってそんなできるのかな？そもそも。
アメリカだと人事にね、行ってできるらしいんだよ。日本は分かんないんだけど、アメリカだと、なんかこう、いくつかの口座にいくらとか、まあ、何パーセント入れてくださいみたいなのができるんだって。
へえ、そうなんだ。
そう、日本はもしかしたらできないのかもしれないけど、まあ、できないならできないで、お金入ってきたらそれを自分で、
毎
まあ、貯
月
金するとか。
入れるしかないよね、手動
うん、
的にね。
そう。
なんかそのさ、お金を送るのがさ、お金かかったりするじゃん、日本って。
ねえ、そうそう、手数料めっちゃ取られるもんね。
そうそうそう、だからうまくそれができればいいけど、でもなんかやり方考えてみよ
で、とりあえずお金入れておく。今、例えばイマージェンシー用とか旅行に使うためのセービングの口座は、ね、オンラインバンキングとかでさ、金利が高いやつとかあるじゃん。そういうのを選んでそこに入れておく。そしたら普通の口座より金利が高いから、その
そう
分、
だ
なんて
ね。
言うんだっ
す
け。
んごいちょっとだけどね。
まあ、すごいちょっと かもしれないけど、まあでも、
だっ
まあ
て
少しでも。
0.001とかだよ。0.002とかだ。2倍とか言っても0.002だ
う
からさ。
ん、まあ、大したことないんだろうけどね。まあでで も、
もね、ベターだなってだからね。
そうそうそう。チリツモだから。まあ、できればそういうところに入れて。っていうのがね、あるらしいから。まあだから、ね、ただ単に貯金するんじゃなくて、そうやっていろいろ使い分けたりして、賢くやっていこうかなって、私もちょうど今日、そのポッドキャストを聞きながら思ってなかった。
それってさ、英語のやつ？
うん。
もしみんな興味ある人がいるかもしれないから、
あ、
リンク
概
貼っ
要
と
欄
こ
に貼っておきます。そう、皆さんも、ちょっとまあ、これはアメリカ流のやり方なんだけど、でもやっぱり、こうアメリカってね、いろんなみんな投資とかさ、すごい、
そう
ガンガン
ね。
やってるし、学べることは多いと思うので、まあ、使えるところは使って、日本用に適用させて、
そうね。
参考にしたらいいと思います。
ね、なんか円安からお金の話になって、
なんでお
マ
金の、
ネーリ
今
テ
回
ラ
は
シーみ
お
たいな。
金の話になりました。
いや、でも働く私たちね、お金作るだけじゃなくて、やっぱ使いたいじゃん。賢く使いたいからさ。よかったんじゃない？円安から金銭的な話になって。
うん。そうで、最後にさ、その、さっきのポッドキャストの人がお金の使い方の話もちょっとしてたから最後に共有したいんだけどさ、物を買うときに、やっぱさ、あ、欲しいと思って買っちゃいがちじゃん、私たちって。しかも最近はインフルエンサーとかさ、TikTok とかいろんなところで簡単に物が買えちゃうから、だからやっぱ無駄な支出が多くなってる傾向が。あるから、何か買うときに自分に聞くべき質問が、このものは1年後、5年後、私を幸せにしてくれるかなって質問するといいですよって言ってて。例えば、まあ、ちょっといい、なんだろうな、まあ、マックスマーラーのコートを買いましたとか買いたいと思ったときに、マックスマーラーのコートはもう買った瞬間から 嬉しいし、1年経っても5年経ってもいいものだから長く着れるし、何年経ってもこう着ててやっぱ嬉しくなるし幸せになれる。なんかそういうものは、まあ、買ってもずっとやっぱりアプリシエイトできるからいいかもしれないし、もしかしたら、なんだろうな、他のもの、これは買ってすぐはすごい心を満たしてくれるけど、1年後はそうじゃないかもしれないっていうものは別に買わなくてもいいんじゃないのっていう。そう。なので、まあ、そういう聞き方をしてもいいかもしれな
確かになんか高いものにはすごい吟味するけどさ、安いものこそ浪費しがちだからさ、
い。そうそう。
ね、100均とかさ、300円ショップとかで、あ、かわいいっつって、秒で買ってするじゃん、100円欲しいみたいな。それが、やっぱチリツモだと思うしね。1年後、使いたいものかどうか、
ねえ、
吟味
まあ、
するの大事だね。
一つ一つのさ、ものに、そうやって聞くのもさ、大変だけどさ、100均ってさ、これは私は5年後に必要なのかとかさ、もう一個一個考えていただくしかないとは思うんだけど、まあ、100円単位のものだったら、まあね、時々買ってもいいのかもしれないけど、まあ、やっぱり、そういう常に自分にこれは本当に必要かなとか、これはいつも何年後自分をサティスファイしてくれるかなっていうのはやっぱちょこちょこ聞いて、衝動的に物を買わないっていう癖をつけると、もうちょっとお金の浪費がなくなるとかっていうふうになる。
なるほど、参考になったので、ちょっとみんなにもじゃあその英語でね、ポッドキャストを聞きたい人のためにそれをシェアしておこうか。なんかあちこち行っちゃったけど、皆さんお金どうしてます？
お金どうしてますか？
それ
の
こそさ、
エピソードになりました。
働いて日本にいる人もいるだろうし、これを聞いてる人は海外に住んでる人もいっぱいいると思うからさ、海外、あちこち行ってる人もいるだろうし、定住せずに。なんかみんなどうやってやってんだろうって思って、なんか、皆さんのチップスとか、みんなのエピソードがあったら、ぜひ聞きたいなと思います。
ね、私も個人的に日本と海外とっていろんな何か所かとかで、まあ、フリーランスの人とか会社でもいいんだけどさ、いろんな国でいろんな通貨でお金をこう稼いでる人のお話も聞いてみたいな。
聞いてみたいね。
めっちゃ気になる。
ね、ぜひぜひ、なんかお話ししてくれる人とか、エピソードをシェアしてくれる人がいたら、ポッドキャストの概要欄のリンクに、私たちへのお便りはこちらからっていうのをコメント箱を入れておくので、そちらを活用して教えてください。
はい、毎日を頑張って生きる私たち、ちょっとずつこういうことも学びながら、みんなでレベルアップしていきましょ
はい。そんなわけで今日は円安やばいってっていう話からちょっとこうマネーリテラシーの話になったと思いますが、皆さんがこのエピソードを少しでもお役に立てたらいいなと思っています。
う。はい、それでは、5月の12日に、私たちのイベントの第2弾を開催するので、帰国子女のガールズたちだったり、海外志向ガールズの皆さんがこう日本に帰ってきて、こんな経験した、あんな経験したとかっていうようなお話ができるような交流会になっているので、前回の1回目のイベントを参加できなかった方も2回目でも参加できますので、そういった方はまた概要欄にお申し込みのリンクを貼っておくので、ぜひぜひご参加ください。
はい、皆さんとお話しできるのを楽しみにしています。
それでは次のエピソードでお会いしましょ
はい、See you next time!
う。バイバイ。